挑む。皆さんには夢や目標はありますか？何かに一生懸命取り組んでいますか？人が一生懸命頑張っている姿はとても素敵ですよね。市内には夢に向かって日々挑戦し続けている子どもたちがいます。今月号はそれぞれの夢に向かってひたむきに頑張る子どもたちを紹介します。問い合わせ先、市秘書課広報係。5人の子どもたちの抱負を掲げている写真と競技や練習の写真があります。1人目、誰にも負けない。負けず嫌いは一番の強み。この気持ちをいつも忘れたくない。水泳の東光中学校3年生、木村かなでさん。お兄さんが水泳を習っていて、お父さんの勧めもあり、水泳を始めたという木村かなでさん。やってみたら楽しくて、それからずっと続けています、と語る。種目は自由形で、週5回の練習をこなしている。水泳は難しい競技なんですけど、少し工夫することで良いタイムが出た時やメダルを取った時が嬉しくて、悔しいこともあるけど、そういう瞬間があるからずっと続けたいと思えます、と笑顔で話す。そんな木村さんの強みは、負けず嫌いなところで、誰にも負けたくないという気持ちが強いです、と語る。今までで印象に残っている試合を聞いてみると、中学1年生の時、初めてジュニアオリンピックカップの全国標準記録を切ることができた試合です。その時に周りのコーチが一緒に喜んでくれたのがとても嬉しかったです、と嬉しそうに話す。試合に臨む時は、自分より年上の高校生と泳ぐことが多いんですけど、その人たちには絶対負けたくないって思いながら泳いでいます、と語る。目標とする選手を聞くと、池江璃花子選手です。一つ一つが力強くて、自分もあれくらい迫力があって、格好良い泳ぎをしたいと思います、と語る。高校生になってからも水泳を続けていくという木村さんに、今後の目標を聞く。今は全国大会に出場できても全然勝てなくて、全道大会でしか勝てない選手なんですけど、高校に入ったら全国大会でも戦えるような選手になりたいです、と力強く語ってくれた。二人目、勝つ。勝つことによって自分をレベルアップできる。勝たないと始まらない。水泳の東光中学校2年生、諏訪春樹さん。お兄さんが水泳を習っていて、4歳頃から水泳を始めたという諏訪春樹さん。最初はいやいややっていたんですけど、だんだん慣れてきました。と話す。メインの種目は背泳ぎで、メドレーやバタフライも練習しているという諏訪さん。水中でのキックは自分の武器になると思います。と自分の強みを語る。水泳の魅力を、練習でもレースでも競える相手がいるということが一番の魅力だと思っています。自己ベストを更新したり、全国大会でメダルを取ったりしたときはやっぱり嬉しいです。と笑顔で話す。これまで多くの大会に出場してきた諏訪さんだが、一昨年の北海道中大連で、最も得意な200メートルで標準記録を切れずに全国大会に行けなくて、それが自分にとってもっと強くなりたいと思ったきっかけになりました、とほろ苦い経験も語る。試合ではレース前に必ず自分の目標タイムを決めてから泳いでいます。もちろん順位のことも考えて臨んでいます。と話す諏訪さん。目標とする選手は瀬戸大也選手です。同じスイミングスクールの出身ということもあって、世界を舞台に結果を残せているところや、 泳ぎに迫力があって、小柄だけどパワーがあるところも尊敬しています、と語る。今後の目標は、全日本選手権やジャパンオープンへの出場です。その前に全国標準記録を切り、ジュニアオリンピックカップや全国中大連で上位に食い込める選手になりたいです。将来的にはオリンピックにも出たいです。と力強く語ってくれた。同年代で長く一緒に戦ってきた諏訪さんと木村さん。お互いの選手としての印象を聞いてみた。木村さん、諏訪さんは練習でも強くて、本番でも速いタイムを出していて、全国でも活躍しているので、とても尊敬しています。諏訪さん、木村さんは自分よりも年上で、水泳歴も長く、経験も多くて、どのように練習したらいいのか、というのをしっかり分かってやっているところがすごいと思います。さらに上を目指し、勝利を求め、努力し続ける二人。今後もたくさんの経験を積み、より強くなった姿を見せてくれることだろう。三人目、自分に負けない。自分に負けると相手にも負けてしまう。強い心を持ち続けたい。空手の緑中学校2年生、菊池咲さん。4歳の頃に、両親の勧めで空手道場の体験に行ったことがきっかけで空手を始めたという菊池咲さん。あまり覚えていないんですけど、楽しかったと言っていたみたいです。と笑顔で話す。空手には様々な流派があるが、大きく分けると、蹴りや突きを相手に当てず寸止めにするノンコンタクトと、相手に直接打撃をするフルコンタクトがある。菊池さんはフルコンタクトの選手だ。怪我も多く、稽古や試合に集中していて気づかないうちに怪我をしていることもあるそう。週3回、幅広い年代の方と一緒に稽古している。空手をやっていてよかったと思うことは？と聞くと、技術だけではなく、空手を通して学んだことを学校生活や空手以外の場所で活かせるところです。例えば、空手には上下関係があるので、目上の人への気配りが大切です。学校でも、先生が荷物が多くて困っているのを見かけたら、持つのを手伝ってあげるとか、そういった周りを見る力が少し身についたのかなと思います。と語る。稽古中は後輩たちの指導にも携わっている菊池さん。肩の動きや体の使い方など、指導している後輩一人一人の様子を見ながら、細かいところまで丁寧に教えていく。もっとわかりやすく教えられるようになりたい。将来は小学校の先生になりたくて、そこにも活かせられるように指導力を身につけていきたいです。と、将来を見据えた目標も話してくれた。菊池さんは昨年3月に行われたグローバルポイント&KO 第34回国際空手道選手権大会で全国3位に輝いた。小学1年生の時以来の全国大会入賞だったので、とても印象に残っています。と嬉しそう。そんな菊池さんの強みは、力の強さで、突きや蹴りの力は強いんですけど、スピードがまだ追いついていないのが課題です。と語る。ちなみに、試合ではほとんど緊張しないそうで、あまり勝敗にこだわると、自分の気持ちだけが前に行って冷静に戦えなくなるので、落ち着いて試合に臨むようにしています、と話す。菊池さんは今後も空手を続けていくそうで、今回は全国3位だったんですが、同じ大会で日本一になるのが目標です、と力強く語る。何事にも向上心を持ち、 ひたむきに努力を重ねる姿が印象的な菊池さん。その努力が実を結ぶ日も近いだろう。4人目、有言実行。反省も目標も夢も言ったことを必ず実行させたい。水泳の日の出小学校6年生猪俣さつきさん。お姉さんとお兄さんが水泳をやっている姿を見て、自ら進んで水泳を始めたという猪俣さつきさん。姉や兄が大会でメダルをもらっていて、私もそれが欲しいと思って母にお願いして始めました、と笑顔で話す。種目はバタフライで、水泳を続けていてよかったことを、大会で良いタイムが出たり、友達とかに頑張ったねって言われたりするのがとても嬉しくて、それが一番です、と語る。そんな猪俣さんの強みは、飛び込みのリアクションタイム、スタートの合図から飛び込みまでの速さで、速すぎる時もあるけど、かなりギリギリを攻めていけるから、それが武器だと思います、と語る。試合前は緊張しやすいそうだが、飛び込み台に立った時からは集中して良いタイムを出すぞっていう気持ちで臨んでいます、と話す。昨年7月に行われたジャスカブロック太鼓水泳競技大会選考会に出場した猪俣さん。北海道ブロック大会の時に標準記録は切っていたんですけど、2位の選手に負けちゃって、0.09 秒差で全国大会に行けなかったので、それが悔しくてとても印象に残っています、と語る。目標の選手を聞くと、瀬戸大也選手です。自分と同じバタフライでも泳ぎ方が全く違い、タイムもとても速いので憧れています、と話す。今後の目標を聞いてみると、練習でも負けてしまうことがたくさんあるので、一つのことにしっかり集中することと、今年の春のジュニアオリンピックの標準記録を切ることです。それに向かって練習でも一つ一つのことに集中していきたいです、と語ってくれた。5人目、さらに向こうへ、もっと上へ、今の自分に満足したくない。もっと上に行きたい。水泳の第二小学校6年生、長坂優香さん。水泳を習っていたお姉さんの影響で水泳を始めたという長坂優香さん。種目は自由形で、水泳を続けていてよかったと思う瞬間を、大会で自己ベストが出て、今まで練習してきたことが報われた時です。と嬉しそうに語る。そんな長坂さんの強みはターンの速さで、隣の人と同時にターンしても自分の方が先に出るので、それが武器だと思います、と話す。試合では隣の選手に絶対勝ってやるという気持ちで臨んでいます、と語る長坂さん。これまで出場した試合の中でも、昨年のジャスカブロック太鼓水泳競技大会選考会が印象に残っているという。標準記録を切っていて、全国大会に行くはずだったんですけど、台風で行けなくなってしまったのが悔しかったです。今年も同じ大会があるので、また良いタイムを出して今年こそは行きたいと思います、と語ってくれた。そんな長坂さんの目標とする選手は、中村克美選手です。100メートルの自由形を47から48秒台で泳ぐので、私も1分を切るくらいの速さで泳げるようになりたいです。中村選手はタッチも上手なので、真似していきたいです、と話す。今後の目標は、今まで全国大会には出たことがあるんですけど、それで満足している自分がいると思うんです。だから今の自分に満足せず、練習をもっと頑張って、もっと上を目指したいと思います、と と力強く語ってくれた。同い年で同じスイミングスクールに通う猪俣さんと長坂さん、お互いの良いところを聞いてみた。猪俣さん、長坂さんは練習でもとても積極的で、自分から先頭を泳いでいくんです。本当は私も先頭に行きたいんですけど、なかなか行けないので、そこがすごいと思います。長坂さん、猪俣さんは、私が辛い練習をしている時や、あまり良いタイムが出ない時に、励ましてくれたり、面白いことを言ってくれたりするので、とても助けられています。悔しさも力に変え、互いに切磋琢磨しながら高みを目指す二人、今後の活躍が楽しみだ。市内には、今回紹介した子どもたち以外にも、さまざまな分野で一生懸命頑張っている子どもたちがたくさんいます。目標を実現するために努力し続けることは簡単ではありませんが、その経験は自信につながり、これからの人生の糧となることでしょう。市はこれからも夢に向かって頑張る子どもたちを応援します。挑む、終わります。